は日本の仏教界に対しても私はちょっと物申したいことがありましたね。オズバーとしてちょっと声明文をですね、この場を借りて発表させていただいてよろしいですか。2本ほど声明文を私書いてもらいました。これは明日以降ですね、うち のミクシーのコミュニティがあるんですそこで掲載するつもりですけど、発表するつもりですけど、読み上げます。ちょっと私ね、最近ね老眼が入ってました。メガネを取らないと小さな文字は読めないですね。いや、まずですね、中国政府の首脳殿ということで、中国政府宛てです。中野ボズバーはこの度のダサに始まった帰国内各地でのチベット人民への武力制圧、僧侶らへの宗教弾圧、一般市民への迫害行為等、数々の非人道的行為並びに連日にわたる人権無視の強硬措置に対して断固抗議いたします。帰国がいくら最大限のメディア統制と自国に不利な情報の隠蔽工作を内外に徹底させたにせよ、真実はいずれ必ず世界に知れ渡るでしょう。日本のメディアも国民も、また私どもを含むこの国の宗教者、仏教者も、今回の帰国の暴挙を深く憂慮しながら注視しています。かつてお釈迦様は、差別なく全ての衆生に等しく仏性があるとお説きになりました。それ以来仏教はかけがえのない諸個人の命を何よりも大切にする宗教です。今日の国際社会においていかなる理由があろうとも信仰を武力で制圧することは断じて許されません。チベット仏教の伝統や信教の自由を奪うことは誰にもできません。私ども間近に迫った平和の祭典北京オリンピックを成功させてほしいと願うものであるがゆえに、少なくとも開催国である帰国政府はチベット民衆へのこれまでの歴史的な差別待遇と不当な介入を直ちに中止し、対等な話し合いによる平和的な政治解決を目指すべきです。またウイグル民衆への同様な横暴も直ちに中止するようこの場を借りて要望いたします。生きとし生ける者に幸あれ、南無阿弥陀仏合唱。2008年4月8日、釈迦の誕生日、新州大谷派随行寺僧侶中野ボズバーンマスター釈言。これが中国戦場での講義。それから次はですね、これは日本の仏教界に対するそれこそ お寺で言えない裏話に通ずるのかもしれませんが、相手先はですね、まず私の自派の新州大谷派宗務総長熊谷宗慶殿、私の宗派なんですね。ヘッドに対する要望です。それとですね、全日本仏教会会長殿、これ、今日はさっき歌ってはった正園さんの所属する真言宗、あるいはその後で出てまいります私の友人のギャー・ゾノリーダーの角田太平さんの所属する臨済宗とか、さまざまな日本の伝統仏教が集まってアサシエーションを構成している、略して全日仏と言います。この全日本仏教会全日仏会長殿、それとですね、今巷で、日本国中数万人以上はいると思われる、仏教徒あるいは、お坊さんですね、僧侶の方、つまり仏教者各位宛てです。この度の中国政府による国内チベット人やウイグル人への人権弾圧および武力による仏教徒制圧等に関し、お釈迦様の 差別なくこの世の全ての衆生の仏性を尊ぶ教えに仕える坊主の端くれとしての私は、いたずらにじっと指を加えて静観することができなくなりました。しかしながら一僧侶だけではいかにも力になりません。そこで日本で有数の門信徒数を誇る我が浄土真宗大谷派の全組織を挙げて断固たる抗議声明を他の国の政府宛に直接表明していただきたくここに要望するものであります。ちなみにすでに浄土真宗本願寺派は早々と宗務総長名義で声明文を公にしています。また私ども一宗派を超えてこの国の全仏教徒各人が自らの所属する仏教教団の各代表責任者に対して一致団結して決然たる抗議の記者会見を一刻も早く国際社会に向けて開催し共同声明を公表していただけるよう切に要望いたします。今日のボーダレスな情報化社会、危機的な地球環境下におきまして仏教者のみならず全宗教者が互いに共存協力し合って人類の平和と幸福に対して積極的に助言や警告を発していかなくば何のための教え、誰のための宗教なのでありましょうか。今こそ日本大乗仏教の出番です。私たち宗教者は世界に見られています。どうか中国国内の仏教の今後の健全な発展のためにも、チベット仏教の貴重な伝統を守るためにも、ウイグル民衆の自由と人権のためにも、他の国の政府首脳宛に勇気ある発言と毅然とした公開抗議文を世界に向けて一刻も早く提出していただきたくここに要請いたします。南無阿弥陀仏合唱。2008年4月8日新宗大谷派随行寺僧侶中野光津川松田釈明。坊主バーの端でやって坊主の端くれの私がなんでこんなことをですね、微力ながら要するに我が国の全仏教会に向かってことさらに主張しなきゃいけないのか、私が要するにこんなことを言う前に、日本の仏教者の方が先にですね、どうして要するにこういうことをしていただかないのか、このことがですね、実はその 2,3 日前にも、兵庫県でしたっけ、書写山円教授のご住職がですねテレビで、今こそ我が国の仏教の真価が問われるという文章で、中国政府を名指しで抗議をしておりました。それまでずっとみんな待ってた、待ってたというか、どうしてその自分僧侶である個人がですねそういうことができないのか、自分自身で何もできないのならば上をつけばいいわけですよね。そして組織を挙げて抗議をしていただくという順番でなきゃいかんのに、みんなどっか心の中でこれじゃいかん、これじゃいかんと思いながらも結局何もできなかった。でも私は微力ながらですね、これで波紋になったら思うんですけど、文句言わざるを得ませんでしたので、ちょっとこの場を借りて失礼な主張してしまいましたんですけど、あんまりだからこういう社会感覚といいますか、国際感覚といいますか、世界の中の仏教という視座をですね、果たして日本の僧侶が今、どれほど持てるのか、それこそ真価が問われる時が来ていると思います。あさってですか、そのダライラマさんがお見えになるそうですが、どうか一つ何事となきを得るように私も、お祈りをしますけれども、日本の仏教界も例えば今日これだけ若い人が集まって、この間の東京ポーズコレクションでもですね、半分以上若い人が集まって せっかくその若返りのチャンスが来ていると思われるので、どうか心ある坊さんたちがその自分たちの宗派のエゴイズムを超えてですね、超宗派的にですね、世界の仏教徒と協力し合って、これからの地球環境問題とか、人類は難しい、要するに時代にこれから突入するものですから、宗教者は宗教者しかできないことがきっとあるんだろうと思います。仏教だ、キリスト教だ、イスラム教だという対立も超えてですね、これから人間がどうやったら幸せになれるのか、洞爺湖サミットが今年7月ですか、北海道に行きますけど、地球環境問題について各国首脳が話し合うみたいですけど、日本の仏教者も何か発言できるのではないでしょうか。そうでなきゃいかんと思います。葬式仏教も結構ですけども、葬式仏教じゃない本当の仏教、それもありかなと私は微力ながら願うものでございます。皆さん何か良いアイデア等がありましたらですね、ぜひ、中野坊主バーにいらしてくださいまし。どうもご清聴ありがとうございました。
そうですね、今から10分ほど休憩とって、またまあ、あの元光さんと今度キャンテーズの角田さんというお坊さん2人で対談してもらうんですが、ちょっとこの間休憩挟む。